3月を迎え、今日はその第一の日曜日でございます。ちょうど区切りがいいもので、教会の暦も今日から名前が変わっております。先週までの暦、教会の暦、皆さん覚えてらっしゃいますか？権限後の主日でしたよね。クリスマスの後に権限日というのが起きてあって、それからずっと権限後の主日が続いていたわけですが、今日はそうではなくて主の変容主日となっております。先ほど聞いた聖書の御言葉、また今ご一緒に歌った賛美歌でもそのことが伝わってまいります。イエス様の姿が変貌し、まぶしく光り輝き、モーセとエリアと語り合うという場面、それが今日の福音書のテキストになっております。イエスの顔の様子が変わり、服は真っ白に輝いた。イエス様のありようが、お姿が変わった、そこから主の変容主日というふうに呼ばれるようになったわけですが、けれどもそのように呼ばれる理由は、そうした外見、表向きの変化だけが理由ではありません。イエス様の人生そのものがここから大きく変貌していったことに、私たちは目を向けていきたいのであります。今週の水曜日、聖杯水曜日という名前がついております。この日から教会の暦はイエス・キリストの受難を覚える四旬節へと入っていきます。ここまで過ごしてきた権限の節、権限後の季節ではですね、神としてのイエス・キリスト、そこに注目をしてきたわけです。神様のような御業をなさった素晴らしいイエス様の輝かしい姿、そういうところに焦点が当てられてきたわけですけれども、今度の日曜日から、もっと正確に言うとこの水曜日から、言うなればそれと真逆の、神々しさからはおよそほど遠い、痛みと苦しみと裏切り、そして拒絶という試練の日々を過ごすイエス様と私たちは向き合い、出会っていくことになります。ですから本当に大きな変化がここに起きているのです。今日の3つの聖書箇所全体を見渡してみますと、あることに気づきます。きっと皆さんもお気づきになったんじゃないかなと思うんですが、旧約聖書もコリントへの手紙も、そして福音書も、モーセが登場しています。さらにもう一つ、この3つのテキストすべてにおいて、モーセは栄光に光り輝いています。いつもこの日曜日の主日礼拝では、旧約聖書、使徒書、それから福音書と、この3つの組み合わせで神の言葉を受け取っているわけでありますが、今日の聖書日課はですね、実にうまい組み合わせにしてあるなあというふうに、感心させられるのであります。そこで今日はこのモーセにスポットを当てて、第2番目の朗読箇所、コリントの信徒への手紙、パウロがコリント教会に宛てた手紙から、主の御言葉を受け取っていこうと思います。モーセはシナイ山で神様とまみえて、 神の掟の言葉、律法を授かります。律法は2枚の石の板、石板に刻まれました。モーセはその2枚の石の板を携えてシナイ山を下っていき、イスラエルの民のもとへと近づいていきました。その時、そこに書いてあるのは、モーセの顔は主の栄光に照らされて光り輝いていた。まあ、神様とまみえて神様の掟の言葉を授かったということで光り輝いていた。で、この掟のことをイスラエルの民にモーセは伝えるわけですが、民に向かってこの掟を語るときには、モーセは顔のベール、覆いを外していたけれど、それを語り終わるとまた顔の上からベールをかぶせて覆った。そういうふうに今日の出エジプト記には書いてあります。ですからモーセは状況に応じてですね、人々に御言葉を語るときはベールを取って外して、今度それを語り終えたらベールをかけたということであります。これはユダヤ人にとっては大変馴染みのある、誰もが知っているような出来事、お話なわけですが、パウロはそれを引き合いに出してですね、今コリントにいるユダヤ人たちに向かってイエス・キリストの救いをお話をしていったわけであります。パウロはこの手紙の中でモーセから授かった石の板に書かれた律法、すなわちこれは十戒のことですね、これを古い契約というふうに心の中で書いています。古い契約の時代はモーセは栄光に輝く自分の顔をわざわざベールで覆わなければならなかったけれど、もう今はそんなことはしなくていいんだ、新しい契約を与えられたのだから覆いをかぶせる必要ない、イエス・キリストという新しい契約をいただいたからもうベールはいらない。それはキリストにおいて取り除かれるものなのだ、このようにパウロはコリントの教会の人たちに語りました。パウロはモーセの律法についてこんなことを言いました。今日に至るまでモーセの書が読まれるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっています。それを御言葉を聞くときに人々の心に覆いがかかっている、こういうふうな比喩を用いたんですね。ユダヤ人の心に覆いがかかっているがためにモーセの律法はもはや人々の心に届かなくなってしまったということを言っているんです。ですからちょっとパウロはここで律法についてやや批判的な言葉を発しているわけですね。パウロはもともとユダヤ教の律法学者でました。だからモーセの書、そこにたくさんの律法が書かれているわけですが、これこそ神の言葉、神ご自身がこの律法の中に現れているのだという立場をずっと取ってきた人であります。そういうパウロがここでモーセの律法ではもはや十分ではない、こういうふうに、まあ言うなれば批判的に述べているわけです。なぜでしょうか。なぜこういうふうに大きな変化が起きたのでありましょう。パウロは復活の主イエスとの劇的な出会いということを経験いたしました。それによってそれまでの伝統的なユダヤ教の信仰からイエスを救い主とする信仰へと 改心した人、それがパウロであります。そうは言うもののパウロの信仰というのは確かにイエス様との出会いで大きく変わったんだけれども、彼の信仰のベースはやっぱり旧約聖書なんです。だからここでもモーセを引き合いに出してきて語るんですね。でも何もここまでモーセの律法についてそれを批判的に言わなくてもいいのになと思うのですけど、そうせざるを得なかった難しい状況というのがコリントの教会にはあったようであります。14節をご覧ください。彼らの考えは鈍くなってしまいましたとあります。続く15節、今日に至るまでモーセの書が読まれるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっています。彼らの心、彼ら、これが一体誰のことなのか、それは不明なのでありますが、一つはっきりしていることがあります。それはこの彼らというのはパウロの教えに反対している人たちのことであります。そういう人たちがコリントの集まりの中にもいたということですね。まあパウロの教えに反対というか、伝統的なユダヤ教の教えを重んじる人々ですね。モーセが持ち帰った石の板に刻まれた十戒、この律法の文字こそが主なる神の権化だから、律法を守りそれに従うことによってのみ私たちは神様の前に出ることができて神様の救いをいただける、このようにこれまで主張してきたこの古い契約を今も重んじる人たちはなかなかパウロの新しいイエス・キリストのことを受け入れることができなかったのであります。そこでパウロは彼らの心には覆いがかかっているという言い方をして批判したのです。パウロは新しい掟をここに持ち込みます。すなわちイエス・キリストによる救いという教えですね。でも反対する人たちはこのパウロの新しい教えに覆いをかけてしまっているんだ、そう語ってユダヤ教の伝統的で正当な教えというものをパウロはここで退けるのです。そしてイエス・キリストという新しい契約を彼らの前に差し出していくのです。この新しい契約、これが消えてなくなってしまっては大変だ、そういう思いからパウロはモーセの律法を少し批判的に語っております。そしてパウロはこう続けます。主の方に向き直れば覆いは取り去られます。主の方に向き直れば覆いは取り去られます。さてここでパウロは主という言い方をしております。そして次の17節でそれを説明し、ここで言う主とは霊のことです、こういう言い方をします。でこのあたりの説明というのはちょっと私たちには分かりづらいのではないでしょうか。主という言い方、教会の中ではごく当たり前のように、まあ、キリスト教でもユダヤ教でも両方使っています。キリスト教でもユダヤ教でも主というということは、これは旧約にも出てくるし新約聖書にも出てくるということになるわけですよね。で、主とは何かって皆さん尋ねられたら何て答えますか。これは神様の名前です。名前を主 と呼んでるんです。ただし本名ではありません。仮の名前です。神様の本名、本当の名前を呼ぶなどということは、それはあまりにも恐れ多くてとてもできない。モーセの十戒の一つにありましたよね。神の名前をみだりに唱えてはならないという十戒の中にもありますので、こういう受け止め方がされたんですね。ですから本名は使わない、仮の名前で主と呼ぶことになったわけです。もちろんこれは日本語で訳されているんですが、英語ですとロードという言葉ですよね。ちなみにヘブライ語では、ヘブライ語の聖書ではこの主のことをアドナイというふうに書いてあります。お聞きになったことがある人もいるんではないかなと思いますが、アドナイというふうに言います。ですからコリントの教会に集まっている人たちにとりまして、主とはこれは旧約聖書の神様のことに他なりません。それ以外考えられなかった。でパウロが彼らに向かって主の方に向き直るというふうに言ったら、コリントの人たちは神様のことを思い浮かべるわけです。そういうコリントの人たちに向かってパウロはあえてここで言う主とは霊のことですと、こういう言い方をしたんですね。主は父なる神のことであり、そしてまた霊のことだ。コリントの人たちの固定観念をパウロは改めようとして、こういう言い方をし、新たな意味をそこに付け加えているのであります。ではパウロが主と言った時、それは父なる神と聖霊なる神、この二つを意味するだけでしょうか。もちろん違いますよね。イエス様がいます。ところがパウロはここでイエスについては何ら言及していないんです。イエスという言葉が出ておりません。多分意図的にあえて触れてないのではないかと私は思います。ここでイエスの名前を持ち込んで、イエスも主だということをコリント教会の人たちに言うと、ますます訳が分からなくなってしまう、そう懸念をしたからじゃないでしょうか。興味深いことに、この3章全体の中でパウロはイエスの名を一度も使ってないんです。一度も書いてない。キリストという言い方をしますけれども、3章の中ではイエスというナザレの男の名前は出さないんです。第二コリントの手紙全体を見るとですね、イエスの名前は登場するんですけど、キリストつまり救い主、この言い方の方が圧倒的に多いです。イエスという名前を控えていることが見えて取れます。私たちにとりましては、この三位一体、父と子と聖霊、三位一体という教えを私たちは受け入れております。父と子と聖霊なる神は一つなのだと、この教義を教えられていますから、うんうんそうだねというふうに言えるわけですが、このパウロの時代のコリントの街道に集まっている人たちにとっては、まだ三位一体などという教義はない時代です。主とはこれはもう父である神様以外に意味しなかったんですよ。今パウロはそこに聖霊を加えました。ここで言う主とは霊のことです、こう断ったんですね。ただパウロは本当のところはイエス様も主なんですよということをきっと言いたかったんだと思うんですけど、イエスも主ですとここで言っても 彼らの頭の中にはそんなこと全くないので、今言うのはやめとこう、あえてここではイエスの名前を出すことを控えたのではないかと、まあ、思うのであります。このようにパウロはとても丁寧に、そして慎重に、注意深くイエス・キリストをコリントの教会の人たちに伝えようと筆を取った様子が伝わってくるんですね。主の変容主日の今日、私たちはパウロの教えに耳を傾けました。主とは誰か。パウロがコリントの教会の人たちに大変苦労しながらそれを伝えようとしました。モーセの律法が頭から離れないで、それゆえ心に覆いがかかってしまっていたコリントの人たちを相手に、パウロは彼らの心にかかった覆いを何とかして取り除こう、一つ一つ言葉を選びながらイエス・キリストを伝えたのでありました。ナザレのイエスはキリストである、救い主である。そしてさらに、このイエス・キリストは主なのです、主とお呼びできる方なのです、これを伝えたんであります。パウロはイエスの名前を主というこの呼称と結びつけるのを控えたわけでありますが、このコリントの手紙の最後のところではこう締めくくっています。私たちも聞き覚えのある言葉です。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。礼拝とか祈祷会とかそうした時に、その会を閉じる最後の祝祷の言葉として今も用いられているのが、このパウロの第二コリントの最後の言葉であります。ここではっきりとパウロは主イエスキリストとこの3つをくっつけたんですね。こう宣言しました。新しい契約によって主はイエス・キリストになったのであります。こうしてパウロは主の変容をコリントの人たちに高らかに告げ知らせたのでした。祈りましょう。主なる神様、パウロが伝えたイエス・キリストが私たちにまで伝えられ、イエスが主であることを苦労しつつも彼らに伝えたことを今日覚えることができました。イエスは主であるとパウロが手紙の中で大胆に宣言するようになったことを感謝をいたします。私たちもこの主とイエスとそしてキリストを結びつけたあなたご自身をこれからも崇め、私たちをあなたが見守ってくださいますように、救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。